座りください。聖書朗読です。はじめにホセア書2章1節から3節、旧約聖書1403ページ。ホセア書2章1節より、イスラエルの人々はその数を増し、海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなたたちは老安民、我が民でないものと言われる代わりに、生ける神の子らと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立ててその地から登ってくる。イスラエルの日は栄光に満たされる。あなたたちは兄弟に向かって、安民、我が民と言え。あなたたちは姉妹に向かって、ルハンマ、憐れまれる者と言え。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙8章12節から17節、後ろの方の新約聖書284ページ。ローマの信徒への手紙8章12節から、それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。ご一緒にお祈りいたします。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。私たちを作り、世界の中に置き、この歴史を導きたもう全能の神様、あなたは今日この暑い日にも私たちをここに集めてくださいました。私たちがあなたの皆を称える機会を得られますことを感謝いたします。私たちの国は先ごろ74回目の敗戦の記念日を迎えました。この長きにわたり、少なくとも大きな戦争が私たちの国に起こらなかったことをあなたに感謝いたします。しかし私たちの国の周りでは、冷戦の時代に代理の戦争があり、たくさんの方々がその犠牲となりました。勝った国も負けた国も大きなものを失います。そして戦争の傷跡は今も私たちの中に残っております。戦争がなくても社会の中には平和でないことがたくさんあります。貧しい人々や病気や差別や犯罪や貧富の格差の広がりや未来に対する不安や、いろいろなことが私たちに不安を呼び覚まします。命の作り主なる神様、私たちに良い知恵を与えて、私たちが平和を保ち、争いがあるときにはそれを解決するために走り回り、多くの弱い立場の人々の苦しみを共にし、あなたが与えてくださる命を 一緒に大切に行く姿勢を持つことができますようお助けください。御子なる神様、あなたは神の形のうちにあられましたが、奴隷の形を取り私たちの間に下り、私たちの暴力と無関心と高ぶりの犠牲となって十字架にかけられて死なれました。あなたの歩まれた道が神の身分にふさわしくない卑しい身分の道であり、また私たちの罪の現れであったことをもう一度覚えます。この世界にその罪がやむことなく続いていることを悔います。私たちの主イエスキリストよ、あなたはその死の中から起こされて天に昇られました。そして私たちに霊を注ぎ、私たちはその霊に従ってあなたを呼び起こした神様を父と崇め礼拝を行います。どうぞこの場所に、この日曜日にあなたの皆を呼ぶすべての者たちの上に、あなたが今も天からその霊を注ぎ、私たちを父なる神の娘たち息子たちとしてください。神様、私たちの間で育つ小さい命をお守りください。若い人たちが安心して成長でき、自らの使命を見出していくことができますように、社会の中で家庭の中で責任を担う人々に健やかな判断力をお与えください。日々を重ねた人々に安らぎをお与えください。病の中にある方々に、孤独の中にある方々に慰めをお与えください。神様、この都市で暮らすすべての人々に、とりわけ孤独に生きておられる方々にあなたの励ましがありますように。またこの町に自分のふるさとを逃げて庇護を求めて来られた方々の上に、私たちの社会と国家が年頃な守りを差し伸べることがありますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私たちは神の前で何者でしょうか。キリスト教に特徴的な神に関する理解や、神を経験することから生まれる私たち自身に関する新しい理解というものは一体何でしょうか。それは教会教派の伝統によって、あるいは私たちがどのような出会いを通してキリスト教と出会ったかによって、それはまた人生の歩みに従ってさまざまな答えがあろうかと思います。神の恵みから生きるものだ、義認された罪人だ、神に愛される子供たちだ、我が家に住まう聖霊に導かれるものだ、悪しきこの世から救い出され聖火への道を歩むものだ、神との新しい契約に生きる群れの一人だ、キリストの兵隊だ、さまざまな理解がキリスト教会の歴史の中で公式に提示されてまいりました。パウロは先ほどお読みしたローマの信徒への手紙の6章から8章というところで、古代地中海世界のファミリー、家族にまつわるいろいろなイメージを使ってキリスト者の新しい身分について語っています。例えば6章には、奴隷と兵士が自分がお仕えする主人を新しくするという言い方が出てきます。あるいは7章というところをご覧いただきますと、妻は夫が死ぬと妻、ごめんなさい、夫から自由になるという比喩が使われます。そして先ほどお読みしたところでは、奴隷身分の者が養子に取られることで新しい養父の息子になるという社会習慣が比喩に使われています。日本にはありがたいと思いますが奴隷制はございません。しかし兵士は自衛隊という形でおられると言ってもよいのかもしれません。私何人か自衛隊の方々を存じ上げていますが、転勤が多いのと仲間意識が強いのとで、新家族のような雰囲気が若干あります。で、大抵お連れ合いがこう長く、出張というか 任務に就かれますので、妻たちの連帯は強いですし、ガールフレンドの会というのもあります。さて、夫と妻は、とりあえず日本には それなりにたくさんいます。他方で、養子というのはあんまり数は多いのかも多くないのかもしれませんが、例えば結婚する際に、夫が婚家の名字を名乗るという、昔の言い方で言う婿養子、そういうのは今でもそれなりに普通にあるだろうと思います。私は田舎生まれの田舎育ちですけれども、本家か分家か、長男か次男以降か、娘か嫁か、着出か非着出かなどでかなりはっきりした色分けがありました。都会で働く場合も日本は男女の差別が非常に厳しい国の一つです。あるいは、働く会社によって社員の扱いの違いなどがあると思います。あるいは結婚しても婚家との付き合いがうまくいくかとか、パートナーとの相性が良いか悪いかとか、そんなことは今でも私たちにとっては大きな問題です。そして場合によっては誰の財産を相続するのか、あるいは相続を放棄するのか、そういうことからは特にサラリーマンとして働かない場合は非常に大きな問題だと私は思います。人からお金をもらうしか財産を獲得する手がない場合はとても大きいです。パウロはそのような家族生活のさまざまなあり方に近づけながら、キリスト者になって生きるということはどういうことかということを主題化しているわけです。今日のメインテキストはその養子の話なんですけれども、それに先立つこう主人を変えるとか、夫が死ぬとかっていうところも若干お話しいたします。兵士についてはそのこれを比喩に使いながら、自分の体を、罪ではなく、神に対する武器として捧げよ、罪に使わせるのではなくて神に使わせる武器にして捧げなさいという言い方がありまして、わざと私は武器という言葉を使いました。ギリシャ語は武器って書いてあります。ホープラーというギリシャ語ですが、これ兵士のイメージです。で、君たちは罪に、使えるしもべとなって死に至るか、神に従順に使えるしもべとなって義に至るかの、どっちかだというふうにも言われます。そして罪が支払う報酬は死だと言われています。報酬という言葉はこれ軍隊用語の兵士のお給料です。普通の奴隷は給料なんかもらえません。だからこれ兵士のイメージです。これに対してキリストが支払う報酬は永遠の命だというふうに言われています。他方で、兵士のイメージに囲まれまして普通の奴隷のイメージも出てきます。汚れの奴隷から義の奴隷にお前たちは変わるのがよろしいというふうに言われています。その義の奴隷というのは聖なる生活なのだというような言い方です。私たちは奴隷制というと多分アメリカの、黒人解放などの奴隷のことを思い浮かべると思います。2000年前の古代世界の奴隷は、それとは若干違うんですけれども、似ているところは奴隷の身体は、ご主人が自由に使うというところは多分似ているんだと思います。で、兵士であれ奴隷であれ、この言い方の一つの共通特徴は私たちは独立自尊した人格ではないという言い方です。そうではなくて何らかの権威のもとにあって生きているという前提で言われております。ですから、近代の人権思想の立場に立つ私たちにとっては少し抵抗のある言い方になっているのではなかろうかとは思います。しかし猛烈サラリーマンの人であれば自分たちのことをちょっとこう、ふざけて会社の兵隊っていう言い方はあり得ると思います。会社の家畜っていう言い方もありますね。社畜だから我々も誰かに属して何かに属して それに体を使われているということは今でもあるのかもしれません。日本にもなくはない人身売買はまさにそれです。でその奴隷と兵士の話なんですけれども、共通項目が古代にはありまして、兵隊さんが戦争で捕虜になると大抵奴隷にされたのです。ですから兵士と奴隷は近しいです。でさらに奴隷は、まあ、正確な数はわからないのだと思いますが、都市の人口の過半数は奴隷か解放奴隷です。で解放奴隷については後でもうちょっと申します。で彼らは基本的には主人を選ぶことができません。で奴隷の産んだ子供は自分の子供ではありません。主人の奴隷です。で誰と子供を作るかは主人が決めるというような状況ですね。その辺をそういう社会でした。でさらにですね、自由身分の人であってもあまりに経済的に困窮した場合は自分を奴隷に売るというケースがあります。安定を求めて。でそのような場合は特にそうですが、一体どんなご主人様のもとで奴隷暴行をするかって非常に重要なんですね。で奴隷は売り買いされます。だから主人の一存で売られる、そういう、ことをいう時代だったのです。生き物のことをギリシャ語でもテトラポドンっていうんです。四つ足でアンドラポドンというギリシャ語がありまして、人間の足っていうんですけど、これ奴隷のことです。生きる家畜、言葉を話す家畜です。で新約聖書にも時々その影がちらちらと見えるんですが、奴隷の、まあ、一番かわいそうだった、生殺与奪の権をローマの主人は持っているので、息子に対しても持っているので、家族全員に対しても持っている、あんまり使わないんですが、それでも奴隷の一番かわいそうなのは、主人に対して、あるいは女主人に対してもそうですが、性的ご奉仕をしろと言われたらしなきゃいけないことです。はっきり出てきませんが、新約聖書にもちらちらとそれは見えます。したがってどういう主人の奴隷であるかって非常に重要だったということがわかります。他方で兵隊は、武装しております。兵隊の持つ武器は彼の私物です。国家から支給されるものではなくて自分の武器を持って誰かの主人のもとに自発的に選んで兵隊になります。長年の忠誠義務が、ございます。16年から28年ぐらいと聞いております。で給与は年に3回、しかし兵隊の一番おっかないのは、死ぬかもしれないことです。戦争でだから罪の支払う給料は死だってパウロが言うときは兵隊の最悪のケースを想定してそれを例えて、言っているわけです。続いて結婚の話ですが、今度は、立法から君たちは自由になったのだということを言うために夫が死ねば妻は別の夫のものになっても婚姻破りとは言われないということが言われております。でこれは法律的に、夫の方が、妻より偉く妻が夫に従属しているという、そういう、こう今でいうと女性差別的ですけれども、そのような法律が前提になったものの言い方です。つまり妻の側の離婚権は認められないというそういう社会状況です。なので少しぼかして訳してあったんですけれども、今の日本語の聖書では、どれでしたかね。結婚した女はと訳されてますが、ギリシャ語は違います。夫の下にいる女はって意味です。そのまま訳した方がはっきり分かっていいなと私は思いますけど、でそれにつきまして、こういうふうにパウロが言います。君たちはキリストの身体を介して律法に対して死んだものとされた、君たちが別のもの、死者から起こされたもの、これキリストですね、に属するものになるためだ。つまり、キリストが復活させられたということを前提に その復活者は、新しい身柄を、獲得する、つまり罪が死と結びついているので、その死の彼方に新しい命を受け取った者は、その死の支配からの自由な存在として、その他の人々を死から引っ張らして取っていくという、そういう論理だとおそらく思います。で、私たちが神に対して身を結ぶようになるためだと、そういう言い方をします。実はユダヤ法でもローマ法でも、夫は妻の死後すぐ他の人と結婚していいわけではなかったようです。日本も別れた奥さんのお腹の中に赤ちゃんがいる場合に相続権が問題になるので、何ヶ月かは女性はすぐ結婚できないという法律があって、これよろしくないということで今論じられていると聞いております。ローマ法ユダヤ法では妻は法律によって長さ違いますが、喪に服す義務がございまして、すぐに結婚できたわけではないようです。でしかも統計的にといっても大したことは分からないのだと思いますが、女性は生涯で平均 1,2 回は家父になったそうです。つまり意外に簡単に人は死んだんですね。で、夫の死は多くの場合、今の時代だったらやったーという感じがするかもしれませんが自由だという、古代では多くの場合は社会的没落をそのやもめにとって意味しました。だから非常に危なかったんですね。で、生涯たった一人の夫に仕えるということは、その女性が貞節であるということと彼女が幸運であったということの両方を意味したと思います。墓碑に刻まれています。私たちの母はウニービラだったと、ラテン語ですけど、たった一人の夫に仕えて一生を遂げ終えて、とても称賛に値する生涯だった。でも逆にそうでないケースは普通にあったということだと私は思います。パウロの発言は律法をかつての夫に例えまして、この夫が死んだという言い方をします。で、これはキリスト者は自由だということが言いたいための比喩だろうと思います。民族の習慣その他にの伝統に必ずしも縛られなくてもいいと、民族が大事にしてきたこれが神に属する生き方だというさまざまな習慣をこう神ってるステータスを外す、単に文化習慣として継続してもいいけれども、それが神に属している印とは見なさないというようなことであろうと思います。これはキリスト教がユダヤ教から生まれ、ユダヤ教の神を信じつつ異邦人世界に出ていくという時に必要になったことでした。さて、私たちの箇所、もう一度、お読みしてから少しお話しさせていただきます。私たちはまさか肉に従って生きることを肉に対して追うわけではない。君たちが肉に従って生きるなら君たちは死ぬが、体のさまざまな実践を君たちが霊に死なせるならば君たちは生きるであろうから、神の霊に導かれるすべての者たち、その者たちこそが神の息子たちであるから、再び恐怖に至る霊中の霊を受けたのではなく、養子家の霊を君たちは受けたのだから、その霊によって私たちは叫ぶ、アッバ父よと。同じ霊が私たちが神の子らであることを私たちの霊とともに証言する。しかしもし子なら相続人たちでもある、神の相続人たちである一方でキリストの共同相続人たちだ。共に栄光化されもするために私たちが共に熟するなら。養子はもしかすると日本ではお嫁さん以上に肩身が狭いと言われる存在かもしれません。私の祖母は母親が再婚して連れ子として新しい家に行き、父の異なる兄弟が生まれたと聞いております。もう亡くなって随分になりますが、で彼女のみ名字が古いままで、お母さんの名字は新しい家の名字になったそうですが、なんかそれは苦労したという意味かなとは 思います。ヨーロッパでは異人種の養子を育てる事例が多いです。真っ白血系の子どもたちの間に真っ黒な子どもが一人いたりする、普通にあります。肌の色の違う子どもたちが家族というケースですね。日本はこれに対して血統を重んじる傾向がもしかしたら強いかもしれません。まあどなたでもそう思われるとは思いますが、自分の子が産みたいという、そういうやり方ですね。でもしかすると、そしてそれを誇る場合には、まあ、天皇家なんかその典型かもしれませんが、パウロによればですよ、それは肉に従って生きるに分類される可能性はあると思います。肉というのは私たちの個々の個性や有限性のことです。その限界に従って生きる義務を私たちはこの世界の現実に対して持っていない、そんな義理はないとパウロは言います。なぜでしょう。それは神から新しい命を受けた復活者キリストに私たちが属するとパウロは考えるからです。私たちは肉として存在しますが、肉に対する義理はない、霊に従って生きる、そういう言い方です。私たち自身の限界を根拠にして生きるならば、その限界に従って死んでいきます。で、私たち実際そうです。心臓が止まったら死ぬのです。しかし、キリストを死者たちの中から起こした神の力を根拠に生きるならば、私たちは私たちの肉の限界を超えて生きる。パウロが言いたいのはそういうことだと思います。肉に従って評価してもらえるならば、あるがままの私を評価してもらえるならば、これは今の世界ではありがたいことです。私たちは自分たちが正当に評価されていないと大抵不満ですから。でもそれは肉のままによる評価です。霊による評価とはもっとはるかに大きいものです。それは神の創造性を受け取ることで開かれる可能性です。パウロはそっちが我々の生きる筋合いだと言っています。身体の活動を死なせるというよくわからないギリシャ語が出てまいります。さまざまな理解があります。これは別に、欲望を殺すというだけのことではおそらくないと思います。身体というのはおそらく肉に従って生きる時の元でに我々を限定すること、それの働きに自らを限定することをやめるというのを死なせると言ってるんじゃないかという気はいたします。いずれにしてもそれは神の霊に従う生き方とは違う生き方です。で、その時キリスト者は奴隷身分から解放されて息子になると言われています。すみません、古代には女子を養子にする習慣がほとんどありませんでした。若干あります。テュガテロポイヤというギリシャ語が残っています。娘作りという、でも普段は養子に取られるのは男だけだった。だからここいつも息子ってなって娘ってなってません。先ほどから解放奴隷の話が若干出ておりますが、ラテン語でリベルトゥスという単語で、リベリアというアフリカの国は解放奴隷が作った国ですね。だから、解放奴隷は解放という言葉があって、リベルタスという言葉、自由という言葉が入ってますが、実は全く自由でありませんでした。元のご主人様に、尊敬心を表すためにご挨拶に行く義務がありましたし、その元のご主人様の介護をする義務があった。老人介護で、その元のご主人様が経済的に没落したらお金を払って支援する義務があった。もう一つ言うと性的ご奉仕をする義務が残った。もう一つ言うと、それらの義務を怠った場合もう一度奴隷身分に戻される危険があった。一体解放って何ってくらい、そういう実態でした。これに対しまして養子身分、昔のラテン語、今の英語と一緒です。アドプツヨと言います。あるいはフィリアツヨと言いますが、これ法律用語です。ギリシャ語で書かれているここでも法律用語で、宗教に関連して用いられた事例はこの箇所が最初です。だからとても変に響いたはずです。 本当に法律用語なんですね。でこれはローマの法律、ギリシャとローマで違うんですけれども、おそらくローマの習慣が前提になった言い方です。だってこの手紙ローマに向けて書かれてますから、自決権を持たない、つまり家父長でない男子、成人していない男子、自分で自分の財産を処分する権利のない男子、実はローマでは成人してもお父さんが死ぬまでは息子は処分権を持ちませんでした。私もいいおじいさんですけど、まだ遺産は相続しておりません。父が生きているからです。そういう感じですね。ただ私、自分の財産を自分で使う権利はあります。でその自決権を持たない人で、これは奴隷でもいいんですね。これを、その所有者や家父長から、解放する、今の英語で解放というときにエマンシペーションと言いますが、その同じ単語が使われています。大抵その時はこう倫理的な縛りから女性を解放するとか、そういう意味に今は使うことが多いと思いますが、そして法務官立ち会いのもとで別の家父長の家父長権のもとに置き直す、つまり法律的に自分で自分を決める決定する権利がない人を、多くの場合奴隷を使うことが多いですが、それをその所有者から引き離して、息子や奴隷でなくして、で別のお父さんのところの法律のもとに入れるという、そういう手続きです。で養子とされた人は自由身分であった場合は実家との権利関係を一切失います。ギリシャではそうではなかったんです。ローマではそうでした。そしてもう一つ面白いのは、ギリシャの養子は新しい養父の下での家で権利に制限があったんです。つまり実質たちとは相続権が違った。でもローマでは同じ相続権を持ちました。だからパウロはキリスト教徒を君たちは養子だと言いつつ、キリストと共同相続権を持つんだっていうわけです。これはローマ的な習慣がないと言えないことです。でこの強調点は、奴隷身分の者が自由身分と等しい相続権を獲得するという身分アップが図られるということです。で習慣的には多くの場合、ローマでは家父長が自分の影響力を、大きくするために養子を、取ります。でローマ人は法律を重んじる人たちで、実際の血統はそんなには重視しない、我々ほどは。例えばカエサルの後継者アウグストゥスは養子です。自分の息子にしています。でも甥っ子かなんかだったと思います。さて、パウロはこういう法律の習慣を使いながら何が言いたいのでしょうか。彼はこう言ってますね。神の息子である復活者キリストのスピリットに導かれることによって、信仰者は神の息子たちとなり、今の時代はもう一つ言わなければいけません、娘たちともなり、神に向かってお父さんというふうに呼びかけるということです。でその特徴は、奴隷と主人の関係と息子娘とお父さんの関係は何が違うかと言いますと、奴隷に特徴的な恐れが子供にはないということなんだそうです。恐怖で、これは本当に古代の奴隷を形容するときにすごくよく出てくる言葉です。実は新約聖書にも出ます。君たちは肉による主人に対して恐怖と戦慄を持って聞き従えっていう、エフェソ書に出てきます。これローマ人ならオーイエスという言葉です。あるいは奴隷たちは恐怖から何がしかの正しいことを行うが、自由人たちは名誉心に基づいて善を行う。こう身分の違いがこれだけメンタルに影響する、わけです。そして今日の言葉は、神との私たちの関係をファミリー化する表現です。つまり神は私たちの新しい養父だ。そしたらファミリーがいるはずです。います。聖霊はこの私たちが養子に取られるという法律プロセスの保証人です。実際の養子家ではローマの法務官が立ち会いました。役場に行ってやることですから。 で、キリストは神のファミリーの長男です。彼だけが、まあ、いわば実子ですね。それに並ぶ信仰者たちの長兄にあたります。で、我々はみんな横並びの共同相続人です。そういうイメージを使っております。つまり信仰者は互いに等しい相続権を持つ姉妹兄弟になる。で、このイメージは具体的に何を意味しているか分かりますか？それは実社会の中で存在する民族の違い、社会身分の違い、地位の違い、そして男女の違いを覆い隠す作用があります。つまりキリスト教コミュニティの外に出れば、偉い人や偉くない人や卑しい人や尊い人やお金持ちや貧乏人がいっぱいいるわけです。でもキリスト教コミュニティの中に入ったときはそれが無視されます。実はファミリーの作り方に似せて作られた任意団体というのが古代地中海世界にたくさんありました。で、その場合は血族の一番中心がそれ以外の人々も参加する任意団体の中心にいて、同心円的に権力構造が出来上がっています。分かりやすく言うと、イエス様と母マリア様と兄弟ヤコブさんがコミュニティの中心にいる。で、彼らが全部決めるというような感じです。でもパウロがここで描くイメージは全く違いますね。むしろ、血族系を否定する、そういうコミュニティの作り方になっていると思います。で、最後にこのキリスト教的なコミュニティの一番大きな特徴について、指摘をいたします。それは共に苦しむというモチーフです。このメンバーは一緒に苦しむのが特徴です。一体何のことでしょうか？それはコミュニティ内部の人々が、人間的にとても近しくて、お互いが抱えている問題をお互いに共有して苦しむという意味だと思います。で、その出発点にキリストの苦しみが置かれています。私たちが参加する多くの団体は趣味が共通していたり、こう同じ、アーティストのファンだったり、同じ野球チームやサッカーチームのファンだったりして、こう応援に行ったり、こう情報交換したりいたしますが、キリスト教の任意団体、これも任意団体ですけども、これの特徴はお互いの苦しみを聞き合って一生懸命助けようとすることです。だから一緒に苦しむと言われています。もう亡くなられたかもしれませんが、私の友人のお母さんはオーストリアの田舎の出身です。彼女は非着出です。お父さんが結婚していないお母さんから生まれたんですね。で、なぜかというと結婚する身分になかったからです。彼女が、いわゆる昔の農奴にあたります。自由身分ではない、一種の奴隷身分。そして貴族のお屋敷で、家政婦として、働きながら恋愛をしたのか子供を産んだわけです。兄弟何人かおられますが、何人かはお父さんが違うと聞いております。で、この女性は一生ですから独身でした。子供はいましたが、で、最終的にはみんな年取っていくわけですけれども、その貴族のお屋敷の奥様と仲良しになりまして、よく一緒にお茶を飲んでトランプしながら最後までお友達だったそうです。つまり社会身分差はすごくあるのですが、年取ってくると大体みんな同じになると言いますか、お互いに助け合った。身分が違うからこそ助け合いやすかった側面もあったかもしれません。で、こういうところが私とてもキリスト教っぽいなという気がいたします。キリスト教は社会改革も行います。でも身分差を超えてコミュニティを作ることもできた。で、それを実践する。で、その時の大きな特徴が、我々はみんな神の養子だって言いながらお互いを助け合ったということであります。このことは私たちにとっても示唆するところが大きいと感じます。お祈りします。 恵み深い神、私たちの社会は血統を誇り、身分差を作り、さまざまな差別を生み出し、それがいろいろな文化を作ったりもしています。しかしあなたの前にあって、私たちはただの被造物です。キリストを通してあなたは私たち皆に対する愛を示されました。私たちが自分たちの限界を超えてあなたの前に平等であるということを知り、そのことを少しでも実現するよう努力することができますように。私たちが所有しているすべてのものはあなたからいただいたものであることを知ることができ、それを分かち合うことができますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では お立ちいただきまして、455番、長いので1節3節4節を歌います。